どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。いやー、今はねすごい晴れてるんですけれども、週中すごい雨になっていましてね、台風2号ですかやってきてて、どえらいことになってましたけど、皆さんの住んでる地域は大丈夫でしたでしょうかね。まあ僕自身は奇跡的にというか、ちょうど木金ですよね、大雨降ったのはね、木金に入ってた仕事が飛びましていいことでも何でもないんですけど、嬉しくも何ともない、もうなくなっちゃったんですよ。最初金曜日だけ仕事が入ってて、でそれがちょっと諸事情でダメになったので、木金別の仕事っていうご依頼をいただいて、大丈夫ですけどっていう話をしてたんですけど、こちらも諸事情によりちょっと僕じゃない人が行くことになりまして、家にいました一歩も出てないんじゃないかな、木金。どうだろう、ちょっと買い物行ったりとかはしたかもしれないですけどね。でもね、僕が住んでる地域はものすごい雨っていうのはあんま多分降ってないですね。夜中ぐらいじゃないかな。で、普通その出かけるような時間、朝昼夕方みたいな時間は多分そんなに降ってないですね。ただやっぱり、例えば JR とか交通機関が麻痺していたので、まあ本当に出かけなくて済んでよかったなと思ってます。はい、路頭に迷ってる可能性があったので、まあ仕事行くとすれば大阪の方面に行くのでね、だから家でうだうだしてて助かりましたよ、正直言ってね。で、まあちょこちょこと、まあ編集作業とかもしたりして、まあまあ生きてました、ちゃんと。そういう意味では水曜日まで仕事して、でそれ以降僕仕事してないんですけど、今月なんか知らないけど少ないんですよ、仕事が少なくてね、週末も仕事してなかったんですけど、いやー、まあまあ暇してる時にぶつかってくれるのは大変助かりますね。不要不急の外出は控えてくださいっていうことを言いますけど、不要じゃない不急じゃない用事っていうのがあるからみんな出かけるわけですよ、仕事があるから。まあリモートワークができる人はリモートワークすればいいと思うし、確かにね、出かけた分、なんていうの、帰れなくなったりする可能性も最初からあって、だからなんでお前来たんだよと、なんで早く返さなかったんだよと、分かってただろうという話になるわけですよ。それを駅員さんを詰めてですね、いつになったら動くんやとかいう人毎度現れますけど、今は途中で止まったりすることがないように計画運休をするわけですよね。で、途中で止まったり危険なことがあったりね、例えば倒木とかも可能性ありますし、田舎の方に行けば崖崩れとかもあるでしょうから、そういうのを避けるために、事故が起こらないようにもう運休するので出かけないでくださいと。ただね、やっぱりね、みんなね仕事したいんですよね、僕もそうですけど、仕事というものがあるのであれば仕事がしたいわけですね。だけどしちゃダメ、やっちゃダメっていうことでね、ここで一通メールをいただいたので読んでおきますが、ラジオネームうどん県大好きさんです。お久しぶりでございます。香川県内でも今月2日に大雨となりました。私が住んでいる高松市でも午前中を中心に大雨となり、県道の一部が冠水で通行止めになっていましたということで、やっぱりね、僕京都じゃないですか。京都ってどちらかといえば日本海側なわけですよね。僕が住んでる京都市っていうのは決して日本海側ではありませんけど、太平洋側かと言われればそうでもないわけですよ。と、今回のその台風のルートからして、やっぱり太平洋側にたくさん被害が出てますよね。ものすごい被害が出たかどうか僕もあんまりニュースとかちゃんと見てないからわかんないんですけど、やっぱり太平洋側を進んでいく形で台風が行ったので、どうしてもそのあたりにこう 被害とか、あとそうやって冠水が起きて、道路が寸断されたりとか、まあ川が増水して、川が決壊していたりとか、そういうことが起こったと思うので、本当にその被害地域の方々っていうのは、あれ、毎度そうですけど大変ですよね。まあ僕ん家が冠水したことっていうのは、僕が生まれてから一回だけね、なんかね、冠水まで行くのかどうかわかんないけど、まだ下水とかがちゃんとしてない頃、本当の僕の子供の頃に、当時のドブの板、ドブ板っていうのはね、木でできてたんですね。今みたいにグレーチングとかじゃないんですよ。木だったんです。ね、前の道路も、もしかしたらまだアスファルトじゃなかったかもしれないですね。そんな本当の50年近く前に、もうプカプカ浮いてるのを見た覚えがあるんですよ。水に浸かったっていうところまでは来てないですね。だからうちの家も床下浸水とかまでは来てないんですけど、本当にこう玄関開けるとすごい水がこう流れてて、道が川みたいになってて、ぷかぷかドブ板が浮いてるみたいなのは覚えがありますね。まあそれで被害が出たかどうかとか僕は子供の頃だから覚えてないけど、とりあえずドブ板が浮いている川みたいだっていう、なんか子供ですからなんか楽しくなっちゃったような記憶はあるんですけど、まあでも本当にその頃とは本当雨の降り方とかも変わってますしね、線状降水帯なんていう言葉もここ数年の話で、そんなこと一言も言わなかったじゃないですか。台風とかあの雷の被害とかも含めて本当大変なので、まあね、いろいろ言いますけど、なんでそんな崖のとこに住んでんだとかね、海の近くに住んでるから津波が来るんだとかね、そこはもともと地盤が弱いところですよとかね、言いますよ。川のすぐ横の家はどうかなとかね。だけど、どこかにはみんな住まなきゃいけなくて、で、それこそそれが先祖代々住んでるところが裏が山だっていう場合に、先祖代々住んでて山は崩れてないんだから崩れてないと思うよね。怖いなと思うかもしれないけど。で、そこを離れてそんなことが起こらない地盤の強いところに、水も、使ったりしないような高台にとか言いますけど、わかんないからね。どこだったっけな、もう数年前になんか西日本豪雨かなんかの時に結構な高台、もう住宅街、その高級だと思いますね。住宅街のところに、逆に山のところから、鉄砲水みたいなのがやってきて浸かるっていうね。普通の雨が降ってるだけであれば、坂のところだから、そんなに溜まったりもしないし、浸かったりもしないんですよ、おそらく。ところが、山に溜まった水が鉄砲水みたいに来て、どえらいことになるっていうのをニュース映像で見ましたけれども、だからどこにいても、山の上だから水は浸からないんだとか、ここは地震が起こらないところですよ、代々地震なんて起きなかったところですよって言ってたのにもかかわらず阪神淡路大震災が起こったわけですし、だからどこでも何が起こるかわからない状況だし、出かけたら交通事故に遭うかもしれないし、もうわかんないですよね。家にじっとしててもそこで火事が起こるかもしれないし、何か突然自宅に車が突っ込んでくるかもしれないし、飛行機が落ちるかもしれないし、わかんないですよ。だからそのために何かこう自分の生活を制限するとか引っ越すとかやったとて、ここが怖いから引っ越した先で何かことが起こったらもう後悔もできないぐらいになっちゃいますから、だからそれも含めてね、なかなか正解なんてわかんないですよね。この人生をサバイブしていくときにですね、まあ自分の中の正解年齢っていうのはありますよね。50歳まで生きれれば正解なのか、100歳まで生きれれば正解なのかって倍ほど違うけど、でも 100までは行きたくない。70でいいとか、65でいいとか、いろいろありますけど、僕は40代ね、後半でもう死んだ、諦めた命ですから、もう余生なわけですよ。まあ余生をね、楽しまなきゃ損だから、仕事もしつつ、楽しいこともしつつね、いろいろやっていきたいなと、そんな風に考えております。まあ雨とか、そういう災害、地震とか、いろいろあって、自分が被害者、災害被害者になる可能性はいつも秘めているから。大変なのはその後です。備えも大切ですけれども、何よりもその後のことがあるかどうかわからない人生だから、楽しくやっていきたいなと。なんかすげえ固い話になった気がしますが。今週も楽しくやっていきましょう。お風呂ラジオは常に今日が最終回かもしれないと思いながら楽しくいきたいと思います。ということで大魔王のお風呂ラジオ、ここからスタートです。さあ、ということでね、休みが重なっていて、まあ、今週はそこそこ仕事します。そこそこね、そこそこ以上には仕事しないんですけど、そこそこ仕事します。もう、まあ、暇をしてて、日曜日にですね、京都にあるヨドバシカメラ、京都の駅前にドンと立っておりますけれども、あそこにちょっと行ってきたんですよ。で、テレビ欲しいなとか、アウトドアショップでカーゴって言ってね、四角いもうゴロゴロ引くやつで、いろんな荷物が入れれるやつ、まあその機材を積んだりとかそういうのにも使えるかなと思って買いに行ったんですけれども、その辺にはどうしてもちょっと値段の折り合いであるとか欲しいなと思うものがなくて諦めたんですけれども、地下2階にですね、ロピアっていうスーパーがありまして、前から行きたかったんですよね、ロピア。まあ、ロピア知ってる人も知らない人もいると思いますけど、よかったら調べていただきたいんですが、とにかくね、巨大、とにかく安い、とにかく人でいっぱいみたいなスーパーでした。いやーもうね、まあ言ったらコストコほどではないかもしれないけど、ある意味ちょっとコストコっぽいというか、まあでもあそこまででかいものを取り揃えてるとか会員制とかでもなく、まあ行きやすいんですよね。僕ん家からね、一番近いコストコが遠いんですよ一回だけ行ったことあるんですけどね、会員制だと知らずに行って、とりあえず覗いてみるぐらいのつもりで行ったら会員制だということで、会員にならずに帰ってきたので、一度も店内には入ったことないんですね、コストコには。本当魅力的だし、まあ、コストコにハマった人はコストコで買ったもの用に冷凍庫を1個購入すると聞いておりますしものすごいらしいんですが、まあそのコストコ風と僕は勝手に思ってる。なんでかっていうとね、コストコには行ったことないから、コストコ風だと思ってるかどうかも、それが合致してるかもわかんないんですけど、そのロピアというところに初潜入で行ってきたんですが、いやー楽しいですね。特に惣菜コーナーがやばかったですね。もうね、まあ普通のパンとか牛乳とか普通のものを持ってるアイスクリームとかも売ってるんですけど、惣菜のコーナーがえっていうようなパーティーセットみたいな唐揚げとか、恐ろしい数入ってるヒレカツとか、まあポテトサラダとか、そういうのがいちいちいっぱいあって、ピザとかももう宅配ピザの M 寸ぐらいのやつとかが売ってるんですけど、全部安いんですよ。ピザも980円ぐらい M サイズで、 宅配ピザだったら2000円とか超えそうなやつ。唐揚げとかも、まあパーティーセットみたいなのでも1000円ぐらい。ポテトサラダもたくさん入って数百円。で、肉とかもね、あんまり肉専門店とか行っても見ないような部位であるとか、まあ量なんですよね。そしてタン元だけとか売ってましたね。柔らかそうなやつ。スーパーとかで買うと硬いタンで同じぐらいの値段で量が少ないみたいな状況ですよ。でもうね、とりあえずたくさんカゴに入れれるようにカートにカゴが4つ置けるようになってて、バンバン入れれるようになってるわけ。大体がこうエレベーター降りようとしてね、屋上の駐車場に止めたんですけど、屋上の駐車場からエレベーター降りようと思ったら、エレベーターから降りてきた人がいて、それがね、もうカートギシギシいっぱい持ってるわけですよ。ものすごい量持ってる。こんな量がと思ったんですよ。何買ってもしょうがないんじゃないのと思ったんだけど、まあ気持ちはわかりますね。もうたくさん買いました。まあそれでもかなり自制をして、唐揚げと、ポテトサラダ、ピザ、アップルパイとか、であとは肉類とかをちょろっと、つまり昨日の昼ご飯、晩ご飯にするものも買ったけど、月曜日、火曜日でも使えそうなものも購入をいたしまして、餃子とかね、冷凍の。そういうものをいろいろと購入して帰ってきたんですけど、いや、ピザとか、唐揚げもそうですね、ポテトサラダもそうですけど、めちゃめちゃうまいんですよ。美味しい。量が多い。そして安い。もう近所のスーパーでね、買い物できないんじゃないかと思うぐらい。もう結構カゴ二つを、まあパンパンにまではしてないですけど、ちょっとあったかいものと冷たいもので分けて、カゴ半分ずつぐらい。だからカゴ一個をもうパンパンいっぱいにしたぐらいの量を買ったんですけど、で7000円ぐらいだったんですよ。多分、同じようなものを同じような量で購入した場合、スーパーで買うと、まあ1万円超えそうな感じですよね。それでいて、例えばもうピザなんかも近所のスーパーにはそういうもの売ってないですし、唐揚げとかも、まあ僕は昨日さすがにパーティーっぽいやつじゃなくて、普通のスーパーで売ってるぐらいのサイズのやつを買ったんですけど、そうね、味がね、すごくいいんですよね。ジューシーで。肉も柔らかい。だから、他のものも期待ができるわけですよ。そこで美味しいとなると。で、結構皆さんが持ってたのが、パックのお寿司。結構、もう4人前ぐらい入ったパックのお寿司ですよね。で、3800円なんですけど、これ3800円だなと思うとちょっと高いなと思うんですけど、これ宅配寿司とかのことを考えると、あの量で3800円は激安ですよね。うん。かなり安いと思います。で、さすがにあの量はいらないぞってなって、家族3人ですしね。すると、まあ、もうちょっと小さいパックの巻き寿司とかお稲荷さんとか、そういうものがまた爆安なんですよ。うなぎも安かったですね。としたパイナップルのメガ盛りっていうのを買ったんですけど、こちらももう完熟でめちゃめちゃ美味しいものでしたね。最初普通の房付きのねパイナップル買おうかと思ったんですけど、まあ、めんどくさいじゃないですか、カットするのも。カットされたやつ、これがもう非常に美味しかったし、非常に安かったですよね。だからね、ちょっとロピアファンになりました。今後もね、ちょこちょこ行きたいなと思ってるんですけど、まあそんなしょっちゅうしょっちゅう行けるもんでもないですけどね。結構めんどくさいんで車で行かなきゃいけないし、決して僕、家近所なわけじゃないので。でもね、あれはね、車で行かないとダメだよ。電車で行って持って帰れない。まあ持って帰れる分しか買わなければいいんですけど、もう正直、それぐらい買っちゃうと思いますよね。 まあ、その昔ね、カルフールっていうフランスからやってきたっていうスーパーがあって、そこがね、結構多く入れてるお惣菜とか、その、例えば、鶏丸鶏、こう、焼いてるのを見せながら売ったりとか、なんか、ちょっと、その、エンターテイメントによったようなスーパーだったんですよ。で、結局、業績が思うようにいかなくて、確かイオンが、吸収合併して、今全部イオンになってるはずなんですね。で、イオンになったから、イオンなんですよ。カルフールっぽいイオンっていうのは多分残ってないんだと思うんですよね。全部、いわゆるザ・イオンになってると思うんですけれども、ちょっとね、まあまあ、丸鶏焼いてるとかはないですけど、ピザとかも焼きたてでホカホカだし、中でね、見えてるところじゃないところで焼いてるんでしょうけれども、まあそうやってどんどん出して、で、どんどん売ると。で、薄利多売でやってるという、そういうお店があるので、結構ね、全国にね、たくさんあって、神奈川が28店舗だから、きっと神奈川なんでしょうね。大元はね、東京9店舗、埼玉8店舗、千葉11店舗、茨城1店舗、山梨1店舗、岐阜3店舗、大阪5店舗、京都1店舗、奈良2店舗、兵庫5店舗、福岡1店舗で、台湾にも1店舗あるということで、まあ皆さんのお住まいの地域にもよるでしょうけれども、近くにある場合は、ぜひ一回行ってみてほしいなと思いますね。ロピアという魔境に迷い込んだら、ちょっと抜け出るのが難しいかもしれませんよ。はい。ということでこの後は朗読のコーナーです。多分、歴史、人物、あれこれなんだっけ。そのセンテンス、今回がおそらく最終回になると思います。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実戦と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう。俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。さっきタイトルがわからなかったので一応見てみよう。もうだいぶ戻らなきゃいけない。これ長かったな。歴史上の人物あれこれです。で、また戻ります。自分の読むべきページに戻りますよ。めちゃめちゃ戻っていますが。はい。ということで、歴史上の人物あれこれ最終回になります。明治へかかるが、その鉄舟と並んで書いて面白いと思うのは、三遊亭圓朝ですな。圓朝は長編小説になります。正岡いるる氏が三遊亭圓朝を書いていますが、落語家圓朝の反面だけで、圓朝の芸の裏付けには、鉄舟とか敵水和尚などという彼を贔屓にした人たちの弁達があったんです。圓朝と山岡鉄舟だけでも絶妙な脇してだし、敵水の禅はよほど彼の芸道に影響していると思われる節があるんです。ちょっと一例を言ってみれば、ある時それは鉄舟が贔屓の圓朝を自宅の大勢の客たちに紹介するために呼んだことがある。敵水和尚もいたらしいんだね。もちろん主演があって彼の余興があり、その後酒と雑談になった。 ところで鉄舟が園長の忙しい体を知っているので、彼に向かって、師匠そろそろお帰り、だが名人と言われるお前のことだ、足を使わないで歩いて帰れよ、と言った。これには園長も首をひねって、足を使わないで帰れとおっしゃっても、ここでは幽霊になれませんしな、と弱っている。それを敵水はニヤニヤ笑って眺めていたというんです。すると鉄舟がまた、おい師匠、お前は講座で話をするとき、舌の使い方をいちいち考えて話しているか、舌があるとかないとか意識するか、そう言われて園長が悟ったというんだね。なるほど、朝から晩まで喋り倒し、舌を商売にしているが、舌があるとかないとか意識したことは一遍もない。そうか、意識しないということは、それを用いても意識では用いていないということだ。と、こう思ったから園長は、はい、それでは皆さんお先に、とスタスタ先に帰っていった。という話などあるんです。落語家の園長と禅なんて、まるで縁がないように思われているが、彼はそういう一面もあった。いわゆる名人だったのです。ですから園長は自分の号を、無絶孤児とつけていました。無絶の由来で僕の砲弾もこれで、はい、さようなら。談話筆記ということでね、歴史上に出てきた人の話をずーっと、どんどん話を変えながら、最後は落語家の園長さんというところに落ち着いたお話でございました。長かったね。今までが1回で終われるぐらいの短さだったので、901ページ中のまだ259ページでございますが、もしかしたらこの先はそうやって分けて読むべき長い文章が続くのかもしれませんね。ちょっとまだわかりませんけれども、ぼちぼちと終わりまでなんとか続けていきたいと思います。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間は今週はここまでです。来週からは虚名と人気というセンテンスに入っていきます。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さて、そうだな。神岡龍太郎さんがね、お亡くなりになったということで。いやー、まあ、僕たちの子供の頃から大活躍されていた、まあ、漫才の方という感じはしないですよね。漫画トリオって僕ほとんど見たことが多分ないので、ノックは無用とかの司会の方ですよね。僕ね、多分ね、X テレビに何度か仕事でついている本当の若手の頃、仕事し始めの頃にカメラアシスタントとしてついていて、でもお見かけしたことはありますね、だから。ご一緒しているんですけど、まあ、もちろん大スター、大司会者の神岡龍太郎さんが、一回のただのカメラアシスタントのことを知ってるわけがないですよ。これわけがないんです。本当にね。今時ならまあ、スタッフと、タレントとかって、前よりは近くなってるところはあるかもしれないんですけれども、いわゆるそのカメラとか音声とかその技術の人間っていうのは、ほとんどタレントと付き合うことはないし、話をすることもほぼないんですよね。だから、もちろん知らないし、僕もその1回2回、カメラの後ろについている時に、前にいらっしゃるので見たことがあるだけで、その思い出とかがあるわけでもないですし、まあまあでもやっぱり探偵の手のスクープであるとか、まあ先ほども言いましたノックは無用であるとか、まあ子供の時に随分楽しませていただきましたし、まあ偏屈な人だなというイメージはありましたけど、でもまあまあ、潔さとかかっこよさみたいなことをね、いろんなタレントさんがおっしゃってますけど、まさにそれですよね。58歳で引退されて、あとは悠々自適。まあ、そんだけお金ももちろん持ってらっしゃったからできたんでしょうしね。それまでに稼いでらっしゃったからっていうことなんでしょうけれども。まあ、だから何か思い出があるわけでもないですけど、まあ、やっぱり、いつもこういう風にね、先達のタレントさんたちが亡くなられた時に言いますけど、 まあ昭和というか僕たちの若い時のまあスーパースターたちがまあ順番にお亡くなりになられていくのでね、相席食堂まだねギリ TVer で見れると思うんで見ていただきたいんですが、あのレッツゴー吉政さんが素の志村けんさんになりきって東村山を歩くっていうのがすごく良くて、本当に感動して涙したんですけど、やっぱりねそうやってあのレッツゴー吉政さんも志村さんとは一度も会えないまま今志村さんのその魂を受け継ぐような感じでねモノマネ界を席巻してらっしゃいますが、そうやってやっぱりバトンが渡されていくんだと思うので、まあ僕にバトン渡す人はなかなかいないと思いますけど、まあ徐々にこうタレントだったりとか、まあ僕だって、まあ技術者として若い子にバトンを多分もう渡していく立場にあるわけですね。仕事がいないとか言ってますけど、実際そうやって若い人の方に仕事が回っていってる。それがいい状況なんだと思いつつも、僕は僕で生きていかなきゃいけないので、そうですね、悠々自適に生きられるような何かがあれば嬉しいんですけどね、大きい仕事だったりとか、あと宝くじが当たったりとか、踏んだのがあればいいなとか思ったりするんですが、これも喋ろうかどうかちょっと迷ってたんですけど、一応最後の最後に一つ、っておこうかなと思うんですけれども、まあ、少し前に、僕の知り合いの、方が、まあ、結構な大型の詐欺で捕まりまして、結構落ち込んでいたんですけど、また今度はね、一緒にネットラジオとかやってて、イベントも一緒にやったことあるし、まあお店をやってる時にお店に行ったりとか、そういう人間がね、なんと殺人未遂で、捕まりまして、いや詐欺も大概ですけど、こうやってニュースで顔が出る、しかもあのパトカーに乗せられて移動する時の顔写真がデカデカと出るという、最初は同姓同名かなと思ったんですけど、住んでる地域も名前も、まあ、状況的にも限りなく本人だなと思ってたら、とうとう写真が出て、もう本物でないとおかしいというか、もう明らかに本人という状況でしたね。まあ僕は、そこまで、一緒に番組をやって、ってたわけでもないし、なんか彼がやってる番組のイベントに客として行ってガヤみたいなことやってみたりとか、まあもちろん同じイベントに出たりとかはしていましたし、まあ仲が悪かったわけでもないですね。そこまで一緒に遊びに行こうとかいう仲でもなかったですけれど、そんな彼がまあ捕まりまして、しかも殺人未遂ですので、まあ実行犯ではないらしいんですが、指示役だったということで、余計にね、せめて実行してくれよと。めちゃめちゃ年下の若い子にやらして、自分はなんか指示役だったということで、まあ今後ねどういう結果になるかはわかりませんし、まあみんな口々に言うのが、まあクズだと思ってたし、ろくでなしだと思ってたけど、まさかこんなことをするとはだったんですよ。だからあいつに限ってそんなことあるはずがないとか、何かの間違いじゃないかとか擁護する人が一人もいないんですよね。はい。まあ僕にも少し前に連絡がありまして、なんかその事件より前だと思うんですけど、事件があったのが4月ぐらいらしいんですが、今年の初めぐらいに連絡があって、まあイベントをやるんです、見に来てくださいみたいな、まあ営業のメールだったんですよね。でまあ僕はその日は行けないな、まあ行けないなと返事してないのかな、まあ営業かけてきたから、僕もああどうせそうやってイベントやるんだったらイベント用に僕コースターをね作れるんで、印刷というかね、レーザー彫刻機で 作れるから、こういうもの作るのどうって、俺できるよみたいなことを返信したら、全く音沙汰がなく営業メールに対して営業メールで返したら音沙汰がないという、まあそれはいらないですね、また時間があったら来てくださいの返事ぐらいは必要でしょ、向こうから言ってきたんだから。まあ僕も営業かけたんだけれども、こんなのできるよ、まあすごい儲けれるわけじゃないからね、10枚作って1000円儲かるかどうかみたいな世界の話なんですけど、それに対しての返事がないから相変わらずろくでもないやつだなと思っていたんです僕は。まあ僕もろくでもないですけど、でもね、本当に僕はまさかこんなことするやつだとは思ってなかったので、さすがにびっくりしましたね。まあちょっと今後どうなるのかわかりませんし、これの続報がニュースで流れたりするのかどうかもちょっとわからないので、いや僕の周りも最初にあいつじゃないのかって書いた人がね、まあ一緒にイベントもやってたし、彼がやってるお店で雇ってたこともありますしね、もちろん友人関係でもあったので、もう本当何やってるんやという気持ちと、まあ、やっぱり落ち込むよね、なんかこううつうつっとした気持ちになりましたよ。だからツイッターとかもいろんな人が何か書いてるかもしれないっていう共通の知り合いとか探ってみました。でも結局、まあ書いてる人と書いてない人がいて、まあラジオで一緒してた人が今やってるラジオで喋ってたりはしたんですけれども、まあでも本当にね、やるせないですよね。うん。だからやっぱり日々殺人とか殺人未遂とか、まあ、詐欺とか横領とかそういうので捕まっているニュースを見ててね、まあ当然他人事なわけですよ、知らない人だし大概が。まあガーシー容疑者が捕まったっつったってこれも他人事なわけですよ、別に知りゃしないし。だけどそういう犯人にもこういう僕みたいな、僕たちみたいな知り合いがいるんだなと思うんですよね。うん。そうやって悲しんでたり、辛い気持ちになってたり、憤りを感じてたりする人が少なからずいるっていう状況があって。いやー、だからやっぱり、まあ当たり前のことですけど、まあやっちゃいけないことはやっちゃいけないよねってことですよね。これは交通事故であってもそうだし。僕たちも常に、加害者になる可能性も被害者になる可能性もはらんで今ここにいるので、うん、まあ計画的にこう人を殺めようとしたりはしないですけど今後もねしないとは思いますけど、でも分かりませんしねこれはね、うん、多分そういうその彼も計画的犯行だとは思いますけど、その計画を思いついたのが1週間前か1ヶ月前か1年前か知らないですけど、その前まではそんなことするとは自分でも思ってなかったと思いますしね。っていうことは僕たちも予備軍であるということですよ。だから憤りを感じさせたり悲しみを感じさせたりしないために僕たちは元気に生きて、まあ人にそのあいつかあいつがやりやがったのか大魔王って言われないように、生きていかなきゃいけないなと思います。今後もね、もう本当に近しい人で逮捕者が出ないように、こんな短期間に2人も捕まると思ってなかったので、まあ嫌な話で終わるのは嫌なんですけど、終わらざるを得ないのでこの辺りで終わりたいと思います。いやもう嫌だな、もう本当に。はい、まあまあいろいろあるので、いろいろ他でも喋るタイミングチャンスがあるかもしれないので、またそちらももしあったらよかったら聞いてみてください。はい、メール質問箱などもお待ちしておりますので、ぜひまた送ってくださいね。来週は頭からお尻まで全部面白い話で終わらせたいなと思っておりますので、ぜひご期待ください。 ということで、お相手は大魔王でした。また来週お会いしましょう。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。